Spinner。
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Reiko and
Mila。
このポッドキャストは私佐藤真久西玲子と長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ご意見ご感想は東京ヤングボスでお待ちしてます。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。ポッドキャストのフォローボタンからフォローも忘れなく。
はい、ありがとう。今週もレイコはリモートでバリからお届けしております。ヤングボスですね、皆様本当にありがたいことにご意見ご感想、ハッシュタグだったりね、メッセージ、ディスコードたくさんいただいておりますので、
ね、たくさん来るよね。
本当に
ありがとうございます。
ありがたいので、ちょっと今週は、まあ、深くというよりはサクサクとたくさんご質問とかもいただいているので、うん、答えていければなというふうに思います、
うん、OK です。
はい、ボスたちがズバズバはっきりと言ってきよう。
今日恋愛多め。
今日ね、恋愛が多めだね。うんうん、
人気ね、恋愛コンテンツ
人気ね。みんな恋愛に
みんな悩んでんだ。
悩むんだね。なんかさ、こないださ、ね、余談なんだけど、音楽番組見てて、なんか歌詞をさ、日本語の歌詞ってすごく深いじゃない。それがもう邦楽のめちゃくちゃいいとこなんだけど、もうなんか深すぎて、うん、私その感情に最近なってないなと思ったの。もうなんかもう会いたい会いたい、今すぐ会いたいみたいな、もうなんかなんかその
深くなくない、それ。
いや、なんかね、それ歌詞がね、確かに今言ったのは深くないんだけどなんかそのなんていうのかな、その例えばなんかそれこそいわゆる代表作、会いたくて会いたくて震えるっていうね歌詞がありましたけど、あの感情に久しくなってないなっていうのだったし、多分一生もうならないんだろうなって思う。一生というか、そのやっぱあの10代の時の恋愛の激しさって、もうなんか急に電車乗ってたらうーみたいな、なんかあるじゃん。なんか分かりやすく言うと、私はなかったけど、感情的になりすぎて学校休む、なんか学校早退みたいなことかもいたじゃん。そういうのってなかなかなんか、
あの それはどちらかというと人間力なんじゃない、そのなんか早退しちゃうのは。でも恋愛は何歳になってもできるわよ。
いや、恋愛はできるんだけど、なんかそれほど相手のことを思えたりとか、それは初恋的な歌、初恋的な感覚を歌にしてるのがやっぱまだまだとかすごく多いじゃないですか。だから、
うん、
それを見てね、なかなかなれないなって。だからそんな私のこう白状者の私が皆さんの恋愛に応えてっていいのかっていう、ちょっと不安は、
逆にいいんじゃない。そのなんか第三者というか客観的な意見としてミラ代表でお願いしますね。
かしこまりました。Hi guys, this is Reiko. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま、東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますので、ご了承ください。バイ。じゃあ読んできます。神さんからいただきました。ありがとうございます。年齢は23歳から27歳、公務員の方からです。皆さん、レイコさん、初めまして。初めてメッセージを送らせていただきます。はい、ありがとうございます。お、ある学校に勤務している26歳男です。私は大学4年生の時にお付き合いしていた女性がいました。私は彼女のことが本当に大好きでした。好きすぎて手を出せなかったのか、自分に自信がなかったのか、付き合って半年間で一度もセックスまで及べませんでした。そのせいで彼女を傷つけたかもしれません。そして先日、彼女に似た人を見かけた時から彼女のことばかり思い巡らせています。この思いは恋か自分で分かりません。私は今彼女がいるので思いを比べたくありませんが、え、どうしても熱が冷めません。この思いをどう消化すればいいのか、お二人の忌憚なきご意見を聞きたいです。忌憚なきって言ってもらってるってことは、レイコ都合がいいんだよね、こういう時にね。リモート画面のカメラがないからね、
どういう様子で、なんか電波悪くなった、ごめん
どう、いやでも要は状況としては、まあ過去学生時代に付き合ってた彼女が好きだったけども、まあ ね、手出せずにセックスもできずに別れてしまったと。ただ、まあ、今彼女はいるけども、先日似たような女性、まあ、本人かどうか分かんない似た方を見て、あ、好きだったわって思いました。今付き合ってる人いるけどどないしようっていうね、意見でございます。ということで、元カノね、今カノいるけど、まあ好きすぎて手出せなかった元カノを見かけました。レイコさんどうしましょう。
私なんか手出せなかったとか、そのセックスがどうとか、ちょっとなんかそれは自分の話だと思うから一回置いといて、
うんうんうん、
元カノと今の彼女を比べちゃうぐらい元カノを思い出しちゃうっていう話でいいですか。
そういうことだと思います
それで言う、わかんない、うんうん、元カノに連絡したらどうでしょう。
あ、違くない？
だってさ、そう違う違うって
元カノに連絡しちゃうの？ちょっと待って、
元カノ、さっきで聞いて、最後まで聞いてください、
はいはいはい、
元カノに連絡をして会えばいいじゃん一度ね。でそれで、あ、やっぱ違う、なんかこれは物心が何かをこう不安な気持ちなのか、
うんうん、
何か残してしまった気持ちなのか、伝えきれなかった気持ちなのか、何かがあって、はあ、心残りでなんかいろんな気持ちになっちゃってるのかもしれないし、それを話したら解消されるかもしれないし、でもやっぱこの人だってなったら今の彼女とは別れるべきだし、だってその感情でいる間今の彼女に失礼だもん。
っていうか、そんなことするんだったら最初から別れろ今の彼女って思っちゃう。失礼だよそれは。だからまあその綺麗事を言うとそうだね。だから裏でそんな元カノのことを確認しちゃうぐらいだったら、私は今の彼女と別れていいんじゃないっていうのと、まあ、その名残惜しさとか、もちろんその復縁とか全然私はしてもいい派だと思ってるし、だけど今いるのに、なんかちょっと彼女に似た人を見て、なんか多分ね、もうちょっとしたらその気持ち冷めるんじゃないって思う。なんかその振り返った時に、あ、何かできなかった、なんとかできなかったとか、そういう思いがあるから、ちょっと確かめたい気持ちがあるんだと思うんだけど、なんかその思い出だから、それってその過去の感情確認しきれなかった感情
が、思い出が勝っちゃってる時点でさ、
そう
今の彼女と別れた方が良くない？
ちょっと思ったよ。そう、連絡するよりも。
で、私が今の彼女の立場だったらそれを伝えてほしい、それで会いに行けっていう。
いや、そんなね、そんな彼女いない、あなたみたいにメンタルが強い女性いない。あ、もう会いに行きなよ、確認しなよ、行ってきなよ。
そで、私なのかそっちなのか考え直して今来なってなる。
いや、そこまで強い方あんまりいないと思いますよ。そこまでそうそういないよ。
だったらもう今すぐ別れてほしいかな、
うん、そうだね。まあいろんな恋愛とかね、過去のやっぱ初恋の人とかだとさ、忘れられないっていうのはもう分かるんだけど、やっぱどうしても今お付き合いしてる人がいるんだったら、うん、そこに対するリスペクトは絶対に忘れちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うね。どっちにも失礼だと思う、どっちにも。
はい、はい、そうです、
はい、
公認ならいいけど。はい、次
はい、次サッチさんからいただきました。ありがとうございます。35歳から44歳、会社員の方からです。私は現在男ども2人、8歳と5歳の家族です。1年ほど前から元彼と頻繁に連絡を取るようになり、今では2、3ヶ月に1回会う関係です。もちろん体の関係もあります。夫との関係性は普通の夫婦間とはちょっと違って変わっており、お互い子育てをするパートナーとしか思っていません。子育て以外の会話はもちろん、休日一緒に過ごしたりセックスもありません。でも子供とは全力で遊んでくれるし、ローンを返すために毎日働いてくれています。不満はないですが、男女としても気持ちはもうないので、その部分は元彼に気持ちがいっています。元彼とは遠距離ですぐ会えるような距離ではないですが、朝はフェイスタイム、夜は電話など毎日連絡取ってます。彼との将来の話をしたりしますが、子供いるのでなかなか具体的な話はできません。今の安定した生活と私の気持ち、どっちも手に入れようとしている私はわがままだなと分かってます。でも一度しかない人生、結婚したら夫以外の人を愛してはいけないとか、女を捨てるとか、本当に意味が分かりません、不倫、婚外恋愛、彼氏についてお二人はどのようにお考えですか。ご意見いただけたら嬉しいです。もうこれ本当に、でも一言言っていい？やっぱね、
どうぞ。
子供がいるのにこの不倫の話、私はできない。なしっしょ。
うん、
もうこれはっきり、なしっしょ。なんかどこまで自己中でいれんのっていうのはちょっと言いたい。恋愛だったらもう離婚して子供のために って思うけどね。
なしかな。
なしな。
なんで離婚できないんだろう。
やっぱりだからローンだったりとか、そのパートナーとしてはいいんじゃない。だからこの
ローンのために結婚してるってこと。
うん。わかね。だから難しいよね。この日本の結婚の形っていうのをすごく考えさせられるよね。やっぱり。
やっぱりだから男が働いて女が家にいるっていうのが確立しすぎちゃってるから、働く女性で自分のキャリアがあったらこの発言にはならないと思うんだよね。
そもそも
やっぱり旦那さんと付き合い続けてる、一緒にいる一つの理由で、この言ってるみたいにローンを返すためとか、その経済的な部分があるわけじゃない、
うんうんうん、
それが悪いことだとは言わないんだけど、
うん、
で女としてそういうところに頼り始めちゃうと、
うんうん、
そのこれまたちょっと話ずれるかもしれないけど、ミラといつも言うさ、その、うん、働く女性たちと主婦っていう、主婦で生きていこうっていう女性の違いなんじゃないかな。
でもさ、多分なんだけど、それだけじゃなさそうだよね、この文章を見てると。やっぱり子育てをするパートナー、まあ、お金以外もやっぱり子育てするパートナーとしてもナイスですっていうこともあるわけじゃん。
そうだね。だ半分そのコンフォートっていう心地よさと、半分その経済的な自分の不安と両方あるのかなって思うんだけど、
うん、これってさ、どっちがいいんだろうね。その子供のために我慢して、まあ不倫はしといて、まあ、仮にね、自分の心を満たすために不倫はしてます、でも子供の心の安定とかっていうのも考えて、夫との関係をじゃあ仮にさ二十歳までとかさ成人まで続けますみたいな人もいるわけじゃん、のパターンと、私はそうじゃなくて、てかそれならばマジで墓場まで持って帰れのレベルか、もしくは子供、
それはあるかも、
うん、か子供のことをマジで、かどうせいつかバレるんだから結局ね。だから、まあ、もしかしたら8歳とかだったらさ、あの分かるかもしれないじゃん、お母さんの様子とか見て分かんないけどさ、だったら離婚して、
いや子供がいるのはちょっと分からないです。私には子供がいないから何とも言えないっていうのは正直な気持ちだけど、
うん、
そのすごい綺麗事で言うと、子供がいるならやめなよって思うけど、でもその一生女でいたいとか、結婚したから女捨てなきゃいけないのっていう気持ちはすごく分かるから、
うん、
それは捨てなくていいと思う。
分かる。だから捨てなくていいから、だからさっきの玲子の話に戻ると、だからちゃんと自分のキャリアとか、あの収入源とか、そういうのを自分が自由な選択をできるようにするためにもっとこうよっていうことだよね、
うんうんうん、そうです、そういうことが言いたかった、
うんうん、分かる分かる。ちょっとやっぱこの子供っていうのはなんか引っかかるし、全然そういうつもりはきっと本当にないんだろうけども、ちょっとね、文章だけ見てるとやっぱり、まあ、本人も言ってますけど、自分はわがままだなって、やっぱそんなにうまいこといかないような気がするよね、全部手に入れて、
うん、
よっぽどね、やっぱ何かは。
でも今ミラが言ったみたいに、自分の選択が自由にできるものが何かあれば、
うん、
多分まずさ、だってこの半分コンフォートのために彼と旦那さんといる、半分は経済的な部分で安心できるために自分には自信がないからいるっていうのが 50%50% だとしたら、自分で経済力を見出せるようになったら、その50の不安はまずなくなるわけじゃん、
うんうんうん、
悩みは。だからなんかそこでやっと本当にこの自分の女としてを選ぶのか、うん、でも私、彼、子供たちの面倒は私が見れるし、私の自分の好きで愛を持てる人と一緒にいたいっていう決断ができるわけじゃない、
うん、
経済的に自分が自分で養えるようになれば、
うんうん、
だからなんかお金とは言いたくないけど、結局その自分をどこまで軸として持てるかはめちゃくちゃ大事なのかなって、こういう質問を見るから私さらに思うんだよね、
うん、
で私のお母さんがそうだったから、
うんうんうんうん、
その離婚できたのもきっと自分でバリバリ働いてて貯金もあって、
うん、
自分で決断をできて、このパパとお父さんといなくなっても別れても、レイコのことは私が育てられるっていう自信がママにはあったから離婚できたんだなって思うし、
うんうんうん、
なんかそこは結構私はお母さんから学んだことだから自分もやろうって思ってるけど、
うん、そうだね、あまりにもちょっと子供がいる環境で自分軸だから、それってさどうなのって、じゃあ子供がいるからって女性として生きれない、キャリアを持っちゃいけないとか、そういう、それとはまた全然違うと思うんだよね。やっぱ家族がいるわけだから、うん、そのこれって私たちのだから、
え、矛盾なのかな。でも簡単な話じゃない？なんかさ、うん、自由を得るためには努力しなきゃいけないのよ、人間。
そうだよね。だから両方わがままになりたかったらもうちょっとってことね。
そう、
うんうん、
だから自由になるには何事にも努力が必要なんだから、
うんうんうん、
だってこうやって毎日毎日旅行いろんなところ行っていいなって思われてもさ、いや努力してるからそういう環境を自分で作ったんだよって、うん、言えるし、
うん、
やっぱりこの悩みをただ悩んでる悩んでる悩んでるじゃなくて、じゃあそれに対してどこを直せば、私がどこを努力すれば少しでも悩みが減るかなって考えたら、私だったらやっぱその自分のキャリアの軸かなって思う。全然何歳とか関係なくね、今35歳から44歳のに丸していただいてるんですけど、全然何かをお金を稼ぐなんてね何でもできるし、それで自分の子供と自分の恋愛を取ればいいのかなって思う。全部は無理だね、誰かが傷つくだけだから。
そうそうそうそう、なんか良くないよ、良くないけど、100歩譲って旦那さんが傷つくだけならわかるけど、これ子供がいるから何人傷つければいいの、自分のこのある意味
欲で、
うん、って思っちゃうね。だからどこかはやっぱり私は全員リスペクトすべき、少なくとも子供はリスペクトすべきかなって思うから、まあ自分がそういう恋愛をしたいんだったらきちんときっぱりパートナーとの別れを告げる、もしくは言ってる通りローンを返すために毎日働いてくれてるんだったら、働いてて自分はそういう経済力がないんだったら残念だけど不倫を終わらせるしかないんじゃないかなって思う。もしくは絶対墓場まで持ち帰ればいいのにって思うけど、毎朝フェイスタイムして夜電話して毎日撮ってたらそれは、だからだったら離婚して、ほらアメリカとかさ海外とかだと本当によくあるけど、これがやっぱ日本の結婚スタイルの良くないとこだなと思うけど、結婚してないと一緒に子育てできないっていうマインドになってんのがちょっと一番のこの私が思うにこのメッセージからもらって思ったのはそこかな。別にその女も捨てる必要もないし我慢する必要はないけど、子育てとかやってくれてるんだったら離婚してでもちゃんとパートナーシップ組んで、
パートナーとしてね、
そうそうそう、共同親権を持つみたいなとこも日本は進んできてるわけだから、そこに対してお互いアグリーして育てるっていうのがなんかじゃんって思うけど、
だからなんか本当恋愛とか結婚とか、私ももう恋愛と結婚の差ってなんだろうって言ったらさ、まあ、心を許せるとかいろんな深いものももっとあるとは思うんだけど、紙面上のものでしかないし、でも逆に紙がなかったらあなたたちはそこまで深い仲になれないんですかって言ったら絶対そうではないと思うから、もっとなんか楽観的に考えていいんじゃないって思うけど、子供っていう責任が一つ大きなものがあるんだから、子供がいるんだったらちょっともう少しシンプルな形を取った方がいい、傷つかない形かな、人が傷つかない形を取ればいいんじゃないかなって思います、
そう思います。さあもうまだまだ答えていくよ、
次。
はい、はずちゃんからいただきました、ありがとうございます。23歳から27歳会社員の方からです。産前産後だからお子様がね生まれて生まれる前と後ってことですね、里帰りで実家に長くいることがありました。もともと母と性格が合わないと思っているのですが、母との距離感が未だに分かりません。一緒にいると母のルールがたくさんあり、なんでできないのと言われてしまいます。言い方がきつくてしんどくなってしまうこともあります。母が理由で社会人になった時も一人暮らしをして距離を取るようにしていました。家族だけでなく人とのちょうどいい距離感どうしてますか。また全然違うメッセージいただきましたが、これはね、
でもちょうどいい距離感どうしてますかっていうのは何、私たちの場合そういう人いますかってことかな、
とか家族だけじゃなくてそのやっぱりちょっと会社とかでもさ、きっつみたいな、この人みたいな人いるわけじゃん。でもやっぱ家族とかそういう会社とか組織にいると、あ嫌なんでやめますとかさ、なんかさよならってできないじゃん。この距離感とか心の持ち方どうしてるって多分話だと思うんだよね。
なんか会社員とか会社の中の組織内でのそういう合わないとかよく今までも話してきたけど、そこはやっぱ難しいところあると思うんだけど、ある程度自分が気にしないとか私だったら言っちゃうとか今まで言ってきたけど、でも家族ってめちゃくちゃ楽だと思うのね。私も家族で合わない人いるけど距離を置けばいいだけだと思う。だから私はそうしてるし、
そうだね、
なんか家族の中でも私の日本の家族ってすごくお堅くって、こう医者になれ弁護士になれ経営者になれみたいなすっごい固い人たちばっかりなんだけど、でもまあ たまに会うから仲良くできるし、たまに会うから好きだし感謝もできるし、だけど毎日一緒にいれるかって言ったら絶対無理なのね。
そうだね。
で向こうからしたら私はすごいなんか海外に行ってなんかチャラチャラ楽しそうに遊んでる人みたいなイメージだから、家族の中ではね、
うんうん、
だからあんまり会わないところとかもあったりとか、
うん、
お母さんでもお父さんでも大好きだけどでも一緒には住めないの。
うんうん、
私のお父さんも相当うざいし意見強いし、お母さんも意見クソほど強いからもううるさいってなるし、
うんうん、
だからこの海外と日本でずっと離れて暮らしてるっていう形が感謝できるようになるし、その方がね、
うん、
だからママも同じこと言ってた私に、うん、離れてる方が私たち仲いいよねみたいな、
うんうんうん、あ
る
ある。
でもそれはなんか全然悪いことじゃないと思ってて、
うん、
その分私はまあ、毎日言ってあげたいなって思ったりもするけど、
うん、
いたら気づけない良さだったりありがたみだったり感謝を覚えられる、離れて分かる良さみたいなさ、うん、恋愛でもあるじゃない、
うんうん、
なんかそれは私は家族でもあるかもしれない。
そうだね。だから別に親だからといってめちゃくちゃ気が合うっていうわけではないから、
うん、なんでだってジェネレーション違うんだから意見違うに決まってんじゃん。
そうなんだよね。そうなんだよね。
全然そのちょうどいい距離感っていうのはその今この方がやってる母と社会人になっても一人暮らしで距離を取ってるっていうのは、
うん、
それで仲良くなれる、会った時仲良くなれるなら全然いいことなんじゃないかなって思うけどね。
そうだね。でもいやこの人との距離感っていうのはやっぱ難しいね。私 もう
他人の方が難しくない？
他人？
他人だからその会社での上司とか同僚とか会わなきゃいけない人たちとの距離感。
それはね他人って言わないです、レイコさん。他人他人他人他人他人じゃないよね。他人って全然知らない人って言われるかと思った今。そうね、うん、会社のね
血繋がってない。
そうそうそう。あーそういうことね。血繋がってる血繋がってないでいくとそういうね。そうね。いきなりすごいこと言うって思った。そうね。
それ前なんて答えたんだっけ、よく話してないこれ。でも会社の人と の、 その会わない人との
距離感
とかね、
うん、いや私未だに分かんないな。未だにやっぱ距離が近くなりすぎちゃうんだよね、うん、ちょっと多分私も距離感のなんか詰め方が多分下手くそで、多分すごい好きな人にはうわって言って、も
うあでも私も距離近くなっちゃうかも、
うん、で当たっ距離っていうのはその仲良しっていうよりかも心が近くなっちゃうみたいな、なんか英語だと attached みたいな、その心がなんて気にかけてしまうすごく、
うんうんうん、
でそれがなんか過剰って感じる人もいるわけだし、
うん、
でも私もう100かもう100どころか120か0かみたいな感じだから、その距離感的なとこでいくと今50とか60とか70を学んでるから、
うん
がこうあ いちいち傷つかないとかこう予防線を張るようにした、なんかってもうん OK 大丈夫大丈夫あなたは悪くないみたいな、心の声じゃないけど大丈夫大丈夫っていう、なんていうのかな、なんかこう言い方きつく言われたりとかしても、うん、もうそういう人だからって、相手は変えらんないから他人は変えらんないからってい う、 もうマインドセットで自分の心のバリアを保つしかないよね。だからお母さんとか家族とか兄弟とかってなってももうこの人はこうだからっていう、やっぱ距離を取る、
うんうん、
で会社の場合も本当にバリアバリアバリアというか予防線を、心のバリアを作るっていうのかなって思うけど、やっぱ里帰りとかってなると、やでもそれでも両親とかに頼りたい、一番頼りたい時期だったりするわけだから、なかなかね辛かったというか大変だったと思うけど、やっぱ距離、適度なね、やっぱ距離がどんな人に対しても大事なんだよねきっとね。
うんうん、難しい、なんか適度っていう曖昧な答えしかできない。
ああそうだね。
でもそれって なんかね、バカずじゃないけど人に会えば会うほど分かってくるものだと思う。
そう？
なんでそんな笑ってんの？
いやそうかと思って、私はまだ人に会ってる数が足りないのかなと思って。
えなんかこういう人は、
あまだこう来るかみたいな人もいるじゃん。
あ嘘、
レアキャラ来た。
うん、レアキャラは稀にいるけど、
うん、
でも結構私はこの人はこういうタイプねって、なんかそのある自分の中でのこの引き出しじゃないけどカテゴライズされてる人の種類があって、
うんうん、
この人とはここまで行っていい、この人はここ気をつけようみたいなのがあるかも、
うんうんうん、あだからそれが偉い。私それがめちゃくちゃ下手なんだよな。学ばなきゃいけない、うん、学ばなきゃいけない。 相手によってだから自分も調整していかなきゃいけない。でそれがやっぱ調整がめんどくさくなんだよね。だから人と会わないっていう選択だった
ん
だ。
なるほどね、
うんうん、そうなんですよね。そうなんですよ。難しいね。ちょっとまだあるので読んでもいいですか。
はい、
はい。わあこれちょっとなあそうで、うん、ディスコードの方からです。ありがとうございます。ノアノアさんかなからいただきました。ありがとうございます。全部英語のラジオが聞きたいです。日本語なしでお二人のリスナーには結構バイリンガルが多いと思いますし、自分もそうです。あとはマイクロソフトジャパンやリンクドインジャパンの新社長どちらも女性なのでとの会談で本物のガールズボスとは何たるかを聞いてみたいですとのことです。
ガールズボス、
これねまずねよく本当にありがたいことに、全部全編英語のポッドキャストエピソードが聞きたいですっていう風に言っていただくことは
よく来るね。
そうだ、よくよくってかもう本当にあの月に1回ぐらいのね来るんですけど、これはもう当初からマジで当初からレイコと私でもうずっと言ってたんだけど、なんでこのポッドキャストを始めたかっていうのを改めて振り返ってみると、英語のこういうコンテンツはセックスの話を話して生理の話、自分の結婚の話、リアルな話をしている、もしくは社会問題とかね、そうもうたくさんあるのよね英語では。ただ日本のポッドキャスト業界がそもそも今ねやっとこう盛り上がり始めてるっていう現状、アメリカの方がさとかのがポッドキャスト音声メディアに対する人気度があるっていうのももちろんあるけども、日本はまだまだそういうコンテンツが少なかったから、私たちが英語にはあるコンテンツだけど日本語にはないものっていうのでこだわってねやってるんだよね。
はい、だから英語喋れる方は全然英語でなんか探したらたくさんある、ねうん、私も聞いてます英語のいっぱい
たくさんあると思う、ねうん、だから私たち確かにバイリンガルの方だったりとかイコール視野だったりとかねが広い方ってのももちろんたくさんいるのは分かってるんだけど、そういう方はその方で多分そっちの英語のコンテンツ別のチャンネルで聞いてもらって、で私たちはやっぱり日本語でしかそのたまにねやっぱどうしても英語でしかさ出てこないニュアンスとかももちろんあった上なんだけど、やっぱりこうどちらかというと日本でいて日本で例えば育ってじゃあ日本語しか喋れないけどどうにか変わりたいとかどうにか情報知りたいとか、なんかそのそこに届けたいっていう思いがあるから、これをうちらが英語でやり始めたら埋もれちゃうね。
うん、まあやる意味ないよね別に。
そうね、あまりない。なんかいやどうしても聞きたいんだけど日本語があまり得意じゃないので英語でお願いしますみたいな感じだったらまた全然話は違うんだけど、
そのバイリンガルの人たちは共感してくれる人が確かに多いかもしれないけど、日本語しか喋れない方たちになんかその上から教えるつもりはないけど、私たちのこういう考えが新しい意見として、
うん、
ね、インプットしてもらえたらね、そう情報としてインプットしてもらえたらっていう一つの媒体だから、
うんうんうんうん、
それ英語にしちゃったら届くものも届かないから、
そうなのよ、
なんかそういう意図がちゃんとあるんだよっていう話かな。
そうなんです。なんでちょっと適度に混ざってしまったりとかしても申し訳ないなと思うんですけども、引き続き改めて私たちは日本をね、やっぱ日本の若者、
でも私この発信始めて日本語上手になったから、私からしたら日本語でやりたいしありがたいのよ。
うん、そうね。
ミラはこれをさ仕事にしてるでしょ。
そうです、そう
ね、私は日本語が上手になったと思う。
本当にそう思う。
嬉しい。
日本語が上手っていうか、もともともちろんレイコ上手なんだけど、私もこのラジオやって始めたりとかしてとかテレビもそうだけど感じるのは、瞬時に言葉が出やすくなるって意味じゃない、言語的ってよりかは。
うん、そうそう、思いを言語化しやすくなった。
うんうんうん、
それはタブラリーの引き出しが、
うんうんうん、あるよね。これは一個特権だし、うん、なんか仕事もさ、私はプレゼンがさらに上手くなったと思うんだよね、自分のないそういうの、
うんうん、そうそうそう営業が営業力上がった。日本語の、
そうだよね、そうだよね。
日本語の営業とか外部の人との話本当にもう汗かいてたの、行くまでね、Oh my god, Oh my god, It's gonna be Japanese みたいな、
うんうんうん、
もうスクリプト書いてみたいにやってたけど、
うんうん、
できる
瞬時にね、もう、
はい、
我らも成長できております、ヤングボスのおかげで。
そうよ、私たちも成長してるんだから、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様引き続きね、東京ヤングボスよろしくお願いいたします。あとこのノアさん、マイクロソフトジャパンだったりリンクトインジャパンの社長さんがどちらも女性ということで、どんどんね女性の社長さんも増えてるから、確かに私たちもまた、うんうん、
対談形式でね、
しばらくやってない。そうか、年上のそのボスの方々と、ね、ああないね、ボスの方とはないから、そういうい
いですね、
うん、本物のガールボスとは何たるかを聞いてみたいって。何なんだろうねボス。なんか今ってこう、これはボスに限らずだけど、女性が男性と同じようなキャリアだったりとかを求めてるんだったら男性以上に頑張らなきゃいけないっていうのが今まで言われてきたわけじゃん。そうじゃなくて、うん、女性は女性、なんか男性もその働き方で困ってるわけじゃないですか。そのね、
うんうんうん、
じゃあこの働き方だと家族との時間が取れないとか、子供との時間がないとか、うん、働き詰め残業みたいな、うん、だからメンズに合わせるんじゃなくて、むしろ女性がどんどん社会進出してってるからこそ新たな働き方だったりとか、だからガールボスだからじゃなくて、うん、ね、なんか新たなボスのスタイルとか新たな働き方、うん、そのジェンダー関係なくみたいな、うん、っていうのは伝えていきたいね。もちろんそのまだまだ日本ってガールボスちゃんとお伝えして、女性社長とかちゃんと活躍してますよ女性がって言わなきゃいけない時代だとは思うから、そこは全然否定なしだけど、うん、なんかそういう対談とかもできたらいいよね。きっと多分妄想だけど、対談するとなんか女性としてだけじゃなくてって多分言うような気がするんだよね、結構いろんな人になってると。
でもそういうなんか確かに私の周り、大手で女性社長に就任しましたっていうタイプはあまり知らないかも。私も個人的にはなんかどちらかっていうとだ、そういうのは男性の方がまあ多いからだと思うけど、出会うし、
うん、
女性で起業家ってなると起業家だね、その社長に就任したタイプではなく、
そうだね、
自分で始めた方が多いから、その話も聞きたいね、面白そう、
うんうん、ちょっといろんなゲストのねリクエストとかもあったりするので、引き続きディスコードの方でも皆様、ご意見だったり感想だったりリクエスト、いただければと思います。
はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想、ご意見も募集中。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボスからお願いいたします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、ポッドキャストのフォローボタンからフォローもお願いします。 Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila. Bye,
bye. Spinner.